どうもどうも、DY です。なんとですね、皆さん、大変なんですよ。今ね、これ緊急で録音ボタンを押したんです。僕。緊急で。YouTube の人って、緊急で動画回しがちよね。うん。大変なことが起きてます、今。緊急です。名古屋大雨、津波注意報岐阜県。岐阜県じゃないわ。岩手県。ごめんなさい。はい。大変大変。緊急ですよ。ね。まあ、冗談抜きでね、まあ、これが配信されてるときは、解除されてるといいなと思うんですけども、海の近くの人とかね、気をつけてくださいね。で、いうことで、始めましょう。11月9日更新予定出てるのかな ?DY のパルベライズビート第827回目。改めまして皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。ちょっとね、今私寝起きでして。申し訳ないです。寝起きの声で。はい。で、ね、スマホ見たらなんか、津波注意報だっていう緊急速報がね、いっぱい来てるので、ね、びっくりした次第なんですけども。いやいやいや。ね、なんか、いろいろありますね。うん。いろいろあります。ほんと生きてれば、いろんなことがあるんですけども。またね、なんかカムチャツカのね、時みたいな、なんか悲しいことが起きなければいいなと思いますが、とにかく皆さん、安全に、そして落ち着いて、行動してほしいなと思う次第でして。で、パラビ的にも緊急なんですよ。ね。今ね、17時半ぐらいです。11月9日の。だから、この配信が、まあ、今週中には出てるんじゃないかな。ね、日曜9日にはこれ出てないかもしれない。申し訳ない。はい。という感じでございます。だから緊急で今、録音してます。ということでですね、パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしくです。今週はね、ちょっとお知らせなんかもあるので、この後早速やっちゃいますけれども、まあ、よろしくお願いします。ということで、じゃあ一曲目、今日ね、まず最初行ってみたいと思いますけど、寒くなってきたんでね、これかけようかな。はい、僕DYでホットコーヒー。
ているかい？
送りした曲は僕 DY でホットコーヒーという曲でした。こちらまだね、どこにでも、ないです。この番組じゃないと聴けない曲になっております。まあ、いずれどこかで、はい、お聴きいただけるようにはしたいと思っておりますよ。ということで、まずはこちらのコーナー行きましょう。お知らせ！全国つつ裏裏の、ボカロファンの皆様お待たせいたしました。この発表をする時がやってまいりましたよ。ということでですね、11月18日 DY フィーチャリング夏木かりん青春ノートリリース、ありがとう。本当はね12日を予定してたんですよ。はい、なんですけど諸事情ございまして、僕がいろいろミスったりなんたりしてる間にですね、ちょっといろいろ、12日に間に合わない事情が出てきまして、18日、火曜日ですね、来週の火曜日、ということになりますが、アルバムリリースになります。ありがとうございます。X の方にはですね、アートワーク、見れるようになってるんで、固定ポストしてあるので、見ていただきたいと思いますけど、すごく、なんかこう、90年代を思わせながらも、未来的というか、なんかそんなね、イラストを、ジェミニと相談して作りました。はい。という感じでね、この、カリンちゃんがね、こちらに向けて掲げてるこの虹色のノートですよ。これが青春ノート、ということで。まあ、これはね、中に、入ってる曲の、とある曲を聴くと、ね、なぜこれ虹色なのっていうのが判明するんですけど。はい。ね。で、16曲入っております。こちらのですね、収録曲に関しては、僕のブログ、つれづれ DY 進化論の方に、収録曲一覧、ドーンと出ておりまして、まあ、ここで言ってもいいんだけどね、ちょっと来週、やるわ。来週音楽室なんで、とことん青春の音特集やりたいと思いますので。はい。その時にね、口頭では。ね、だってあれだもんね、これ、ブログ見てさ、これなんて読むのっていう曲とかあるじゃんね。ね、また DY よって思ってる人いると思いますけども。はい。そうそう。で、ね、まあ、この、なんでこんなね、ベスト版でもないのにこんな曲入ってるのとか、いろいろあると思いますので、その辺はまた来週、僕の番組でね、これ僕の番組だから、誰の番組ではない、僕の番組。だから、もう本当ね、なんていうんですか、心置きなく喋ろうと思ってます。まあ、いろいろね、メタな部分知りたくないっていう人もいると思うけど、そういう人は聞かなきゃいい。うん。知りたい人だけ聞いてちょうだい。ということでですね。はい。で、価格ですよ。気になる価格。まあ、サブスクはね、そのまま皆さん、ね、それぞれの入ってるサブスクリプションサービス、ね、11月18日になったらもう、ドンって聞いていただければいいと思いますけども、ダウンロード組の方もいらっしゃると思う。ね、既得な方、オフラインで聞きたいなっていう方、いらっしゃると思います。アルバム価格が2400円。で、単品購入、1曲ずつ購入すると250円標準価格となっております。はい。そんな感じで、ね、皆様、本当にお待たせいたしました。待っててくれた人どうもありがとうございます。ついに出ます。DY フィーチャリング夏木かりん、青春ノート、11月18日をお楽しみに。以上、お知らせでした。さてさて、お知らせのコーナー終わりまして。続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。月刊縁側。はい、今回メインのコーナー月刊縁側のコーナーです。毎月第2週目に、基本的にはやっているコーナーです。僕 DY がこの1ヶ月ぐらいの間にですね、見たニュースの中から気になったものをピックアップして、井戸端会議風のおしゃべりをしてみようというコーナーになっております。コメンテーター募集中です。はい。よろしくお願いします。相変わらず一人でやっておりますが。はい。まあ、井戸端会議風のおしゃべりをするだけなので、ゴシップ記事が好きな方、参加してみない？って感じでございます。 で、前半はですね、まあ、ちょっとこう、ちゃちゃちゃっとね、流せないものもあるんですけど、まあ、熊被害とかね。熊被害大変ですよ、ほんと。なんか誰かが、なんかさ、こういうこと言うと、絶対怒られるかもしれないけどさ、なんか、解き放ってんじゃないの？ってぐらいすごくない？本当に。ねえ、どこかの国とか、どこかの大富豪とかがさ、なんかもう意図的に解き放ってんじゃないっていうぐらい、こんな出るかっていう、ねえ、学校が休校になったりね、しております。で、相変わらず熊さんに襲われて、命を落とされている方もいらっしゃいます。猟友会もね、もういろいろございますよ、ご意見が。ね、大変。ね、なんて言うんでしょうか。ね、そんな4000円とかで命張れるか、みたいなことを言ってます。熊は怖いんだぞ。熊は速いんだ。強いんだ。そんな3000円とか4000円ポッチで、2メートルぐらいまでの至近距離に近づいて銃ぶっ放すリスク考えたことあんのかみたいな。おっしゃる通りです。はい。ね、もうほんとドタバタしてまして、自衛隊がね、駆除に動くとか、警官もね、その、熊さん出た地域はライフル所持とか、なんかそんな、ね、お話になっておりますが、そんな中ですね、注目されているあるアーティストがいらっしゃるということで先週話題になっておりました、宇多田ヒカルさんです。僕はクマなるほどっていうね、あんな可愛い歌歌ってんのにね、もう完全にさ、クマって可愛いイメージですよね。テディベアとか、ね、熊のプーさんとかさ、熊モンとかさ、まあ別に怖く描けって言うんじゃないですよ。ね、可愛い狼さんだっていていいんですよ。ね、可愛いライオンがいてもいいじゃないですか。いいんですけど、ね、とんでもね、風評被害食らってる感じで、ね、この、なんて言うんでしょう、熊が、ね、大好き宇多田ヒカルさん、熊を曲にまでしてしまった宇多田ヒカルさん、なんかね巡り巡って今時の人になっております。すごいライブとかでさ、結構、ま、盛り上がるというか湧くんでしょね。僕は熊をやるって言ったらわーってね、すごいらしいじゃんね。もちろんね、いろいろありますよ。ムービーオンウィザウチューとか、あれやると盛り上がるらしいし、オートマティックやるとやっぱわーってなると思うらしいし、ファーストラブやるとやっぱ会場がこう涙に包まれるみたいなのあるらしいけど、僕はクマやると湧くらしいんだよ。うん。そう。ね。はい。で、まあ、クマをね、駆除とか殺さずに、山に返す方法はないのかと言ってる方もいらっしゃいます。まあお気持ちはね、とても優しい心を持った方だと思いますけどもね、それを言ってる人って、クマがかわいそうとかね、いうご意見もあるでしょうけど、あいつらね、でかいんですよ。でかいし、四つ足なんですよ。身長160センチあるらしいよ。あいつら。うん。なんか、で、時速が、だいたい60キロとか出るらしいんですね。車やん。ワゴン車やん。ワゴン車でもないのかな。うん。まあ、ちょっと車高の高い車やん。それを、ね、遠くから撃っちゃいけないんですよ。遠くから撃ってはいけなくて、至近距離2メートルまで近づいたところをバーンってやれって。無理じゃね？ね。はい。ということで、クマちゃんね、ほんとなんとかね、なれば、いい落としどころがね、見つかるといいなと思っておりました。はい。で、もっとサクサクいかないと、後半が重たい話題なので、あれですね。 小林麻也さん、芸名を戻して復帰だそうです。この人は何がしたいんでしょうか。もう なんかさ、数年前とかはさ、大丈夫かな、麻也ちゃんねって言ってたけども、ちょっとよく分かんなくなってきちゃった。心配は心配よ、心配だけどさ、なんか離婚してみたり再婚してみたり、そのね、ご主人のなんか中で、手の中でみたいな感じでさ、なんかみんな大体こういう気持ちなんだろうなって、あの周りの人たち、麻也ちゃんの近くにいる人たちも大体、あの子何がしたいのみたいな感じなんだろうなって。立川志らくさんに噛みついてましたね。なんか、あの、母親がいない子供うんぬんかんぬん発言みたいのが YouTube で切り取られてて。で、立川志らくさん別にそんなね、なんて言うんだろう、悪気のあることを言ったわけじゃなく、全体見てみると、素晴らしいことを おっしゃってるなっていうのらしいんですけど、麻也ちゃんはそこになんかね、切り取られた部分に噛みついていらっしゃいましたけども、まあ、ね、なんと申しましょうか。まともになって、以上。真実を見極めるのが、アナウンサーだろう。はい、次。ナンバーワン戦隊50じゃ、先週散々パラ、1時間ぐらいを使いまして、戦隊終わるってよ話をしましたけれども、とうとうですね、最後の戦隊にして最後の不祥事者ね、あのさ、あの、もう半年ないんだよ、終わるって発表されて半年ないんだぜね。もう11月入ってるからあと4ヶ月ぐらいしかない、ショーンね、多分2月いっぱいとかで終わるんですよね。だから大団円っていう風にね、行きたかったでしょうよ、制作サイドもさ。ね。で、僕ね、てっきりこれ見出し見た時に、やっぱこの不倫騒動が、火消しがうまくできなくて、ね、ブラックのこう、あの、交代なのかなって思ってたら、なんと飲酒。はい。19歳、飲酒。酒飲んでた。はい。まあね、なんて言うんでしょうね。こう、有名人じゃなかったらね、まあ、許されないことですよ。良くないんですよ。うん、良くないものは良くない。ならぬことはならぬなんですけど、まあ、ね、もちろん不倫は良くないことだしね。うん。ただなんかその、やんちゃな子なのかな、みたいな、ね、ので済むじゃん。これ、ねえ、顔知れちゃった、並びに子供たちの番組。難しいんですかね。その18、19の子に、ね、これは子供たちが見る番組だから、ね、きちんとそういう意識を持って、ね、節度を持った行動を普段も心がけようね、みたいのって、なのかな、わかんない。周りの人たちみんな大人だしね、スーツアクターさん含めね、関わってるスタッフのみんな大人じゃないですか。やっぱね、素敵な人見たらやっぱちょっとキュンってなったりとかもあるんじゃない、知らんけど。かばってるわけじゃないよ、うん、なんてことしてくれたんだですよ、 もちろん、うん、なんかね、このね、もう最後の戦隊だからさ、みんなでこうね、こっからスクラム組んで頑張ってこうよってしなきゃいけない時期に、うん、なんならもうすごい撮影進んでるんでしょね。そこへ来てこのね、ブラックやめる、ブラック不祥事起こしたからやめさせますって、交代です、交代なのかな、交代でいいんだよね。うん、だからどういう説明を子供たちにすればいいんですか、これは。今までも、古きは、 バトルフィーバーだったかな、なんかの戦隊で、本当に古い戦隊、昭和の戦隊です。で、ピンクだかが交代したことはあるんですよ、実は。不祥事ではなかった気がするんですけど、うん。こんなね、大事じゃなかったと思う。まあ、もしかしたら、ね、ああいう、ね、まだ古い時代ですから、もみ消されてた可能性はあるかもしれないけど、いろいろあるんです。ね。まあ、古くはですね、戦隊じゃないですけども、ウルトラマンエースで突然南優子役が出なくなったりとか、いろいろあるんですよ。うん。あるんですけど、これはダメだよね。うん。なんか、いろんな意味で黒歴史になっちゃったね。一番最後の戦隊ヒーローがね。うん。そして、この子のね、人生が心配です。余計なお世話ですけど、おじさんとしては。うん、なんか、まだ19でしょ？全然やり直し聞くじゃん。一般人だったらですよ。一般人だったら。顔出ちゃったからな。でさ、もうね、7ヶ月、8ヶ月経つと、顔も知れ渡るじゃないですか。ね。いやー。どう生きていくんですかね、これからね。うん、生きづらいと思うわ。なんか、でも自分でね、そのトリガーを引いたのは自分なので。うん。まあ、ね、事務所も解雇されたということらしいので、まあ、これから一般人として生きていくのか、はたまた、また芸能界にね、何かしらの形で出てくるのか、うん、わからないですけど、はい。ということで。復帰といえばですね、フワちゃん復帰らしい女子プロレスラーになるそうですよ。うん、頑張って。はい、以上です。それから、アッコにお任せ終わるそうです。こちらも終わるそうです。来年の3月いっぱいの放送をもっておしまいということで。まあね、まあ、理由はね、いろいろあるようで、まあ、その視聴率がなかなかとか、ね、アッコさんの健康上の問題とか、まあ、これはもう本当に不倫問題とかそんなんじゃなくて、もう40年ですって、アッコにお任せも。そう言われてみると、僕がもう本当にね、ちっちゃい頃から、やってましたね。うん。まあ、今みたいなね、その芸能ニュース、本当にこのゴシップネタを取り上げて、芸能界のドンと言われている。いつから言われるようになった？和田アッコさん芸能界のドンって。そんな感じ全然なかったじゃんね、最初の頃のアッコにお任せで。まあもちろんね、アッコさんもまだ若かったっていうのもありますけども。でね、YouTube のアッコにお任せの、サイトじゃねえか、チャンネルんで、昔のオープニング集とか、いろいろ、流してましたけども。生島さんとさ、司会やってた時のやつが流れてて、すんごい懐かしかった。で、吉村さんをね、こう、あれですよ。今じゃ考えられないっていうか、やれないかもしれない。ね。まあ、令和世代というか、Z 世代の人たちに分かりやすく説明しましょう。ネットの特定民みたいな人たちいるじゃないですか。ね。ちょっと今問題になってますけど、例えば僕が、自分の部屋からこう自分の部屋でね写真を撮ります、パシャリ。そしたら、窓の外には何が写っていて、これが写っているということは、ここなんじゃないかって言って、場所を特定できる人たちがいます。うん、怖いですね。はい、それをテレビの視聴者にやらせてた番組です。まあ、一応ね、事前にその地域に行くよっていう、告知 CM は流れるんですよ。うん、一応流れるの。なんだけど、アッコにお任せから中継でね、吉村さんという人が中継で出て、ここはどこでしょうって。で、今日のキーワードはこちらですって言って、例えば、かのつく持ち物を持ってこの場所に皆さん集まってくださいね、待ってますよっていうコーナーがあったの。うん。そして まあ、今と変わらずですよね。アップにお任せ、日曜日の11時45分から始まって、その後1時までやるんですけども、番組のその前半はゲストを呼んで、まあ、トークのコーナーですね。ゲストトークのコーナーをやって、で、後半に、かのつくもの持ってきてくれましたかって言って、こう、中継をもう一回つないで、で、いろんな人たちにインタビューしていくみたいな。視聴者参加型の番組だったんですよ。面白かったんですよ。うん。それがなんかいつの間にかなんか、こんなね、あの芸能界のゴシップネタ扱ったりとかする番組になってしまったわけですが。だから、まあ、こう、番組のね、コンセプトとか構成は、だいぶ最初の頃とは違ってます。もう別番組と言っていいぐらい違ってるんですけど、40年間ね、アッコにお任せっていう冠をね、被って40年間やってきて、んで、この度3月でおしまいということで、まあ、時々、アッコさんね、交通事故に遭われたりとか、ね、ご病気でお休みされてたことはあったりしましたけれども、長らく日曜日の、お昼の冠を守った功績は、ね、もっと評価されていいんじゃないかなと思います。笑っていいともより長いんじゃない?だって。ね。うん。まあ、笑っていいともはね、帯番組でしたけど。まあ、それはそれとしてね、本当に、もう、ギネス記録、乗っちゃっていいんじゃないかなって思ったりしますけども、休んでるからダメなのかな?これって。徹子がいるか。そっか。徹子帯でやってるもんね。でも帯と毎週は違くない？それは違くない？って感じしますけど。あとさ、アッコにお任せ、去年ちょっと覚えてないですけど、アッコさんがコロナ陽性になっちゃった時に、ミスターシャチホコさんが、アッコにお任せ司会やってたんですね。見たかったね。うん。ちょっと知らなかったです。はい。ってな感じで、歴史のある番組がね、どんどんね、スーパー戦隊もそうですけども、終わっていってしまうということで、まあ、あと3ヶ月ありますから、ね、アッコさんの持ち映えの元気で、明るさでですね、日曜日を楽しませていただけたらなというふうに思います。本当にお疲れ様でした。というのが前半でした。そこそこ長めに喋ってしまいましたけれども、後半はですね、ちょっと皆さんと一緒に考えてみたいなという話題が、一個ありますので、それを、魚にですね、喋ってみようかなと思っております。後半もよろしくね。曲、先ほど、DY フィーチャリング夏木かりん青春ノート11月18日発売という告知をしましたが、その中にも収録されているこちらの曲いってみましょう。シングルでも出てますよ。聴いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで花火。
もういない夕焼け高に風が優しく揺らす季節がまた打ち上がって開く
お送りしている曲は DY フィーチャリング夏木かりんで花火という曲です。現在ね、シングルで出てまして、ダウンロードと、サブスクリプションで、配信中でございます。本当にね、これ5月に出たんですけども、まあ、アルバム先行最後のシングルというふうに、僕言ってまして、まあ、こうやってね、アルバムができて、本当に大輪の花が咲くといいなというふうに、思っている次第なので、皆さん、もうしつこいようですけども、応援のほどよろしくお願いいたします。さあ後半行ってみましょう。月刊縁側です。はい、ですね、これくしくも、僕が住んでいます、名古屋で起こった出来事です。バンテリンドーム名古屋といえばビーズがね、ライブやりますね、今週ね。うん。アルバム出るしね。うん。違う違う、まあ合ってるけど違う違う。バンテリンドーム名古屋話題になりましたね。皆さんね。うん。もう、ファンの方ならもうご承知のことと思いますけれども。ミセスグリーンアップルのライブが行われたんです。バンテリンドームで。なのですが、そこで一波乱ありました。会場前、会場ってまあ、会場はかかってるんですけど、難しいな、これな。言葉だけで言うと。入っていいよの会場じゃなくて、まあ、今から入れますっていう会場じゃなくて、場所の、バンテリンドーム名古屋という場所です。はい。で、そこのですね、トイレで、ライブに来てた方なんでしょうか、女性の方がですね、妊婦さんだったそうなんですけれども、産気づいてしまいまして、まあ、結局、産んじゃったんだっけ、トイレでね。で、それで、会場時刻が遅れたということがありました。で、まあ、それに伴いですね、1時間、ほどライブの開演も遅れてスタートしてっていうところで、ネット民大騒ぎになっておりました。そうまでして期待会とか、妊婦さんを非難する声がたくさん、羅列されておりました。心ない言葉もね、浴びせられたように聞いております。ね、これ非常にデリケートで難しい問題だと思うんですけど、だから言葉選ばないとね、いけないと思うんですが、僕は、これ僕の意見ね、一概にこの妊婦さんを責められないですね。行きたいか行きたくないかと問われればさ、行きたいじゃん。違う？だってミセスグリーンアップルなんてさ、ドームでライブやったってもうチケット全然取れないんだってよ、今。競争率が半端なくて、それでやっとこさ取れたチケット、ね。行きたいっしょ。ファンだったら。ね。まあ、もちろんその気持ちはわかるけど、そうまでし、そんな、 体調を押して子供のねこと考えてどうとか思わないのとか思うのもわかるけど、行きたいか行きたくないかで言うと行きたいよ。うん。そういえばね、思い出したんですけど、まあ、全然ね、曲調が違うんで、あれですけど、猫にゃんさん、娘がお腹にいるとき、工藤静香さんのコンサート行ってますからね。で、僕は別に止めなかったし、うん。まあ、その体調と相談しながらね、行こう、行けたらいいんじゃないっていう感じで、送り出しましたよ。うん。で、まあ、基本的にその工藤静香さんのコンサートは、座って聞くスタイル、ピアノのコンサートだったかな。うん。ピアノと、静香さんの歌だけみたいな。そういう、まあ、コーラスの人もいたんだっけ、うん、なんかそういう感じだったんで、まあ、ミセスグリーンアップルはね、もう思いっきりロックですから、うん。まあ、とはいえ、生きてえべ。うん。妊婦なんだからお前我慢しろよなんて、そんなことは俺は言えない。うん、お前さ、自分の立場考えたことあんのみたいなことは言えないわ。悪いけど。だって逆の立場だったら行きたいもん。自分が敬愛するミュージシャンの歌声をさ、音楽好きだったらそうじゃん。ね、生の歌声をさ、やっぱ心で感じたいじゃない。体で感じたいじゃない。そんな CD とかさ、スピーカーとか、イヤホンとかを通じて聞く声よりもさ、大迫力なわけじゃない。聞きてえべ、うん。ただこの場所とそのチケットの競争率と、あと今のチケットのシステム、これをまあ、ちょっとね考えると難しい問題だよねっていうところも理解はできます。うん、まあまずそのね、さっきも言いましたけども、ミセスはもう本当にチケットが取れないミュージシャン。ね。で、まあ、今回のこのツアーの告知がどのぐらい前から行われてたかわからないですけど、もう早い時だとさ、まあもちろんね、キンキンになって、ね、もう2ヶ月とか3ヶ月とか前の段階になって、ちょっと、まあ、ちっちゃいところだけど、ぐるっと回るよ、みたいなのを発表するミュージシャンの方もいらっしゃいます。で、今から、ファンクラブ限定でチケットをね、販売しますので、こちらからアクセスしてね、みたいな告知とかね、あったりしますけど、ね、まあ、だからドームだからね、今回。ね、会場を抑えるのも大変だったと思うし、その、ね、まあ、3万人ぐらい、集まるじゃないですか。それでもチケット取れないんだよ。3万人集まる、そのライブに対する倍率が、もうすごいこと、えげつないことになってて、ほんと取れないんだって。で、もちろん愛知だけじゃないじゃないですか。ね、いろんなとこから、その、来る人もいるでしょ？で、まあ、今のね、このご時世チケット価格も高騰しておりますので、全通する人とかいるのかな？わかんないけど。あと遠征組もいらっしゃるじゃないですか。ね。だから、もうここの会場取れなかったからここの会場抑えるわ、みたいなのがあったりするじゃないですか。ね。で、そういうので、あ、名古屋取れた！ちょっと遠いけど行こう！ってなる人もいるわけよ。で、あと今、Eチケットじゃないですか。その、転売できないよ。っていうので、自分のスマホと認証コードみたいなやつがないと、中入れないんですよね。うん。だから昔だったら、まあ、その、なんて言うんでしょうね。ライブ行けなくなっちゃった。ね、身重になっちゃった。ライブ行けないってなった時は、いい文化だったと思うんですよ。どうしても行きたかったんですけど、行けなくなっちゃったので、でも空席は作りたくないので、どうしても行きたい方にお譲りしたいと思いますとか言って、旧ツイッターの時はね、お譲りしますっていうので、 そういうポストというかツイートをね、して、で、まあ、良識ある人たちがね、そこにアクセスして、まずそこは、チケットをね、お譲りするっていう方も見極めないといけない。悪いやつもやっぱいたからね、あの頃。うん。見極めないといけないけど、いろんな人とやり取りをして、で、定価でお譲りしますとか、ね、あんまりいい席じゃないので、ちょっと定価から下げますとか、なんかそういうのあったじゃないですか。うん、でもそれができないんだよね、今ね。転売ヤーがいるから。で、これ、ミセスっていう、この、ね、チケットの競争率がものすごい高い人たち、ね、転売対策めちゃくちゃやってると思うのよ。それ、そこへ来て、譲れない。行くしかない。で、やっぱ行きたい気持ちもある。身重だけど。悩ましいとこだよね、ここはね。で、まあ、そこへ来て、この妊婦さんをね、まあ、もう妊婦さんじゃないんだろうけど、叩いてる人たちがいて、で、遠征組もね、もちろんいたと思うの。トンボ返りしなきゃいけないとか、ね、そのための新幹線の時間が、ライブがね、長引いちゃうと間に合わないからっていうので、慌ててホテル取る人とか、ね、もう帰れないじゃんみたいなことになる人とか、もういるのは、気持ちとしては理解できます、とても。うん。でもなんか、いろんな人たちのそういうね、いろんな人たちの集合体だから、そのドームに集まる人たちって、もう何十倍、何百倍だかわかんないけど、それぐらいの狭き門を突破して、やっとミセスグリーンアップルね、大森くんに会えると、いうので、大森くんの歌声生で聞けるぞと。いうので、ね、こう、楽しみに、この日を待って、ね、来た人たちの気持ちもわかるし、なんかね、ワクワクしちゃうよね。ワクワクしちゃうよ。で、その、生まれたお子さんは、多分、ね、ミセスのライブに来るぐらいだからさ、多分妊婦の状態でミセスのライブに行くっていうのはただのミーハーじゃないと思う。ただのミーハーだったらやんない、そんなこと、おそらく。もう本当にミセスが好きで、でまだね、そんな生まれるような時期でもなかったかもしれないじゃない、わかんないけどね。いや、難しい問題だね。だから転売対策はちゃんとしなきゃいけないけど、なんかそうね、なんかね、なんかいい方法、落としどころないのかね。なんか無駄に叩かれる人がさ、かわいそうでさ、ライブ行きたいっすよ。行きたいよね。家庭持ってようが、仕事してようが、お子様いようが。だってさ、毎日あるわけじゃないでしょ、ライブって。そんな。ね。たまにね、なんかその演歌の人とかが、ね、博多座とかで座長公演10日間連続みたいなのありますけど、違うじゃん違うでしょ？ね。1日ですよ。その一日を楽しみにみんな生きてるんだから。推しは。その一日、一ライブ、2時間半、3時間のためにみんな生きてんだよ。金稼いでんだよ。で、ね、チケット取れるかな、取れないかな、ワクワクみたいな、そういうのも、セットなのよ。やったー！やっと取れたー！っていうのもセットなわけさ。で、もう3ヶ月とかぐらい前から楽しみにしててさ、チケットある、みたいなのを毎日ね、こうね、見つめながらね、お腹の赤ちゃんにも語りかけてたかもしれないね。大森くんの歌声聞けるよって、聞きに行こうね一緒に、みたいな、てかいう、なんかドラマを考えると 一概に僕は非難できないですね。うん。何妊婦のくせに来てんだよとか心ない言葉をなんか浴びせてるのも見ましたけど、いやいや、同じ、逆の立場だったらお前どうよ言われたらって思う。だからこれは本当に難しい問題で、ね、誰も悪くないしさ、ね、なんか、これで、ね、なんか、難しいな。どうするのが正解なんだろうね、こういう場合。ね、だって、自分のあれがないと、ね、入れないわけじゃん。で、空席を作りたくないファン心理っていうのもあるじゃないですか。ね、体調悪いとか、そのね、身重だとかいうので行けない。でも空席は作りたくない。っていうファン心理もあるのよ。うん。やっぱり、ライブをやる側のことをね、ファンの人たちも考えるから、マナーが悪い客がいると、それだけでやっぱ腹立つし、空席がね、自分の隣とか前とかにチラチラあると、これ、やってる人たちも悲しい気持ちになるのかなって思ったりする。うん。それはあるんです。本当に。僕も推しがいるのでね。うん。だから、難しいな。転売対策もやんないといけないけど、本当に。ね、次に繋げないとっていう気持ちもね、ファンも、まあアーティスト本人ももちろんそうなんですけど、あるからね。いやね、皆さんは、ちょっとこれデリケートな話題で、申し訳ないんですけど、この問題どう思いますかっていうちょっと問いかけをして、今回の縁側のコーナー閉じたいというふうに思います。はい。ということで、以上月刊縁側のコーナーでした。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。ちょっとね、まあ、ゴシップネタ、重たいものが最後に、来てしまいましたけれども。まあ、ね、みんなで考えていけたらいいよね、って感じです。なんかいい方向に、ただ避難するとか、避難するのは簡単さ。うん、避難して、その、ネットの海に流すのは簡単だけど、なんかね、いろんな人たちの気持ちを思うとねって、思います。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。縁側のコーナーでは取り上げてほしいニュースや話題、それから、コメンテーターとして参加してみたいという方お待ちしております。はい、よろしくお願いします。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com paravi@momo-mail.com X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ paravi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。そして、僕 DY 音楽活動を細々とやっております。シングルとかアルバムとかリリースしております。11月18日には、アルバム青春ノートリリースです。楽しみにしててください。その他ね、なんか気になることね、曲とかありましたら、番組の記事ページにすべてリンク貼っておりますので、そちらからどうぞということと、あと YouTube とニコ動やっております。それぞれスイーツマジックという曲、夏木かりんの曲が現在新しいコンテンツになっておりますので、そちらも、応援してください。よろしくお願いします。高評価とか、チャンネル登録とかしてもらえると嬉しいです。ということで、今回のパルベライズビート、おしまい。次回は、音楽室、アルバム発売直前スペシャル。ということで、 やっていきたいかなというふうに思います。この青春ノートというアルバムに込めた思いとか、なんかいろいろ喋ろうと思っているので、楽しみにしててほしいなと思います。はい、本当にね、ちょっとまだ津波注意報解除ねされてない状況なんですね、この録音をしている段階では、なので皆さんくれぐれも気をつけていただいて、はい、今週も皆さん一緒に一週間頑張りましょうね。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう、バイバーイ。自分